どうも、さやしのです。さやしのポッドキャストはアイドルオタクのさやしのが10分くらいでアイドル関連の話題について解説するポッドキャスト番組です。気になった方は Spotify か Apple Podcast で登録お願いします。はい、ということで今日はですね、渋さんプロジェクトのワンマンライブがあったので、渋谷ダイブまで行ってきましたと。で、渋さんって、卒業制度、高3を境に卒業するシステムになっているので、3月までセンターを務めてたディアンチョスとか、エメちゃんとか辞めて、新体制というか、その学年が繰り上がって、新たに新体制という形で、この1年のフォーメーションこのフォーメーションでやるみたいな感じの、初めてのワンマンライブ、今のメンバーになっての初めてのワンマンライブみたいな感じでしたと。で、めちゃめちゃ楽しかったんですけど、やっぱ渋さんいいっすわ。みんな可愛いので、やっぱ可愛いって大事だな、みたいな。グループ全員が可愛い、ほぼほぼ可愛いっていう強さみたいなのはあるなと思ってましたね。だから誰が目の前にしても楽しいみたいなね、感じだなと。あと曲もね、結構やっぱ好きというか、僕は青春時代をこうプラチナムで送ってるので、やっぱプラチナムの曲はなんだかんだ好きなんですよね。全くその最近のアイドル、地下アイドルムーブメントに乗っかってない、その昔ながらの、ロック調というか、変なシンセサイザーの、高音域のシンセサイザーとか入ってない、ちゃんと武骨なロックみたいな感じで、俺は結構好きなんですけど。はい。そんなことがありましたと。で、今日は、近代麻雀、昨日行ってきたんですけど、の話をしたいなと思いますと。で、近代麻雀は、土日月で3日、今日まであったのかな。で、僕は2日目しか行ってないんですけど、前回の近代麻雀が大炎上というか、世の中的にもこう社会問題化したというか、まさかあんなことになるとはという感じで、その国じゃないな、県の公園の中でそういうわいせつな撮影会を開いていいのかみたいなね、一部のこう社会活動家みたいな人たちがこう言ったことで、テレビとかニュースにもなったりして、で、いろいろこう吸ったもんだあって、でも結局別に表現の自由っていうのはあるので、やるはやるんですけど、近代麻雀自体はでも今年で最後って言ってるんであれなんですけど、今回普通に開かれましたと。でもその1ヶ月くらい前にちゃんと埼玉県の新たなガイドラインを策定して、ちゃんとルール遵守してみたいな感じで、割とこう監視の目が、今までよりも厳しくなった中での開催みたいな感じだったのかなと思いますと。で、昨日行ったんですけど、でも別にそんなに何かが変わったということはあんまり、なかったんですけど、やっぱちょっとスタッフの監視の目が若干厳しくなったかなみたいな感じで、水着もやっぱ NG の水着があるので、何人かこう着てみたら規定に引っかかってちょっと出れなかったり、ちょっとね、別のこう衣装に着てちょっと遅れて出てきたりとか、引っかかったりも何件かあったみたいですし、ポージングもね、今まで割とその子の、もちろんそもそもあの問題が起こる前からルールは結構ガチガチにあって、その一応もともと県のルールあるんですけど、で、それはある程度守ってたんですけど、若干緩いところがあったのかなとは思うんですけど、昨日とかはやっぱりその例えばお尻をカメラマンに向けてはいけないみたいなので何か向けてる子いたんですけど、そういう子は注意されてたりとかっていうのは何回か見かけましたね。なのでちょっとスタッフ側というか運営サイドも意識してはいるけど、でも別に入るのに1万円かかるんで、そういう反対派の人の中には多分いないと思うんで、別にあれなんですけど、またなんかチクられて変なことになってもあれなんでやってましたという感じで、はい、昨日は、僕はフリークメインで撮りに行ったんですけど、 まあ、昨日はね4月なのにもう29度くらいでもう本当に暑かったんですけど、まあ、そんな中で、一番は、まあ、後藤まつりさんなんですけど、あの結論ほとんどあんまり撮ってないっていう、まあ、というのも、まあ、彼女は回を追うごとに本当に人だかりがすごくて、まあ、昨日っていうその2日目の中ではもう一番人がいたんじゃないかなっていうくらい、本当にこうカメコの壁がブワーって囲みっていうんですけど、できるみたいな、まあ、感じで、もうそんなゆっくり撮ってらんないというかあ、やっぱり人気の子はこう前後のね入れ替えとかを結構激しくやるんで、カメラマンのだし、まあね、レスっていうか目線もこう散らばるので、まあもうもはや僕の手を離れたと言っても過言ではないかなという感じで、はい、まあみんなが撮っていただいて、みんな撮っていただいてるって、まあ誰目線だよって感じなんですけど、まあ皆さんがね、まあうまいカメコの人がいっぱい撮ってくるんで、まあ僕はちょっとあんまりこう人気のないメンバーを撮る方が好きなので、別の子を撮りに行ったりもしてましたと。で、まあ今回フリークで言うとね、ピコリフとかの佐々木なのちゃんと十日めめちゃんとか、まあ、弱虫も3人、日向かな穂、松井かちる、天宮すーちゃんとか、まあ、あと、カタチューね。まあ、カタチューをそもそも俺出るの、朝の電車の中で知ったんですけど、あ、カタチュー出るんだみたいな。カタチューなんて4人くらい出てましたからね。ね、まあ、ネコプラとかフラサービックルは前日だったんで、昨日はいなかったんですけど、あと誰がいたっけ。まあ、あと、爆問とか。いや、まあ、爆問は月宮いいんだけですけど、まあ、みたいな感じのこうメンツで、 あと千花ね、千花も3人みたいな出てたみたいな感じだったんですけど、まあ、結論僕はこう天宮すーちゃんをずっと撮ってましたね。多分昨日2部行って、3部と4部行ったんですけど、2枠行って、まあ、3000枚くらい撮ってるんですけど、多分半分くらい天宮すーちゃんな気がします。あ、天宮すーちゃん、まあまあでも弱虫を多分半分くらい撮ってる感じかなというふうに思いますと。で、まあこれもうまたフリーク談義になっちゃうんで、まあフリーク知らない人は全くあれだと思うんですけど、まあフリークってまあこう、まあグループは20くらいあって、で、まあ、まあ地方にもあるんですけど、まあ東京だとね、まあこう、ステイニーとか、ネコプラみたいな、まあ割とこう何て言うんでしょう、フリークの中ではこう地位が上、ポジションが上なグループを抱えている派閥と、もう一個こう、まあ、今ちょっと分かんないですけど、まあもともと橋本派閥、橋本さんっていうねマネージャーというか、あのチーフマネージャープロデューサーみたいな人が、まあ、管轄している部があって、まあ、そっちが弱虫とか、片言バンクとか、あ、今は片中みたいな感じなんですけど、まあ、今は形で別に片言バンクもあるか、あの形っていう、まあ、グループとかもあるんですけど、まあ、普段僕はこう、まあ、テルテルとかファレンツとか行ってるんで、あんまりこう橋本派閥の方には行かないんですよ、グループ行かないというか、やっぱあんま被らないので、だからここぞとばかりにね、その弱虫とか形を取りましたね、普段見ないから。で、まあ、人も少ないし、いや、マジで少なかった。その、弱虫の、金馬って A 組、B 組、C 組みたいに分かれてて、まあ、公園もね、広いので、その撮影する公園も広いので、まあ、グループに分けて、ちょっとずつこう、場所をチェンジしながらね、こう、みんな A 組が始まって10分後くらいに B 組が始まって、B 組が始まって10分後くらいに C 組が始まるみたいな感じなんで、あれなんですけど、まあ、だから、まあ、A 組とかに後藤まつりとかいたんですけど、まあ、弱虫とか C 組で、まあ僕が行っても誰も撮ってなかったりとかっていう瞬間が2回ぐらいあったりとかしたので、まあそれくらいゆっくり喋れる方がいいよねみたいな感じで、まあちょこちょこ喋りながら、はい、撮ってたんですけど、なんか弱虫良かったですよ、非常に。まあ、アメミスじゃん可愛いし、まあツリカチルっていうね、弱虫の黄色の子もまあ面白かったし、まあ、かなほちゃんも、まあ、普通に美人、可愛いし、普通になんか楽しかったな、みたいな。で、あと、カタチューもね、なんか、一人か二人、すごいいい、俺、結構いいなと思う子いたりとか、なかなかそっちはそっち良かったっすね。 で、まあなんか昨日の感想で言うと、まあ別に感想ってほどでもないんですけど、あの結構こう出る演者側の、あの演者側のなんだろうな感じによってちょっと明暗が分かれたというか、まあ後藤祭りとかが人気なのはまあ分かるんですけど、そのやっぱなんだろうな、まあ水着って大事だよねみたいなのと、まあ、あと期待値調整が大事だなって思いました。なんかそのまあ僕がよくこう、まあ、僕がっていうか、まあ、カメコ全体的にですけど、こう、まあ、やっぱ水着撮影会でやっぱ服みたいな水着を着るとやっぱソース感を食らうというか、なんかね水着なのになんかそんなほぼ布じゃんみたいな、まあこれはやっぱあんまカメコから、特にそのプール撮影会に来るようなカメコからあんま好かれないんですけど、まあでも例えばだからその疾走クレヨンというグループがあの、まあ、出ると。でまあ疾走クレヨンは割とこう結構ビジュアルが良くて可愛いんですけど、でまあキンマー出るってバーッと盛り上がったんですけど、でなんか1ヶ月くらい前に、水着の着用はありませんみたいなアナウンスを出して、いやそれ失笑かかってたわけですよ。なんでだよみたいな。なんだけど昨日結局疾走クレーン出てみたんですけど、あの別に悪くないというか、まあ、確かに他の子よりはその面積は多いんだけども、まあ割と水着っぽいっちゃ水着っぽくて、僕も普通に撮りましたし、あのそれはそれで なんだろうな、その水着着用ありませんで結構ガーンって下がったから、期待がその分なんかちょっと良ければグッと好感度が上がるみたいな、まあ、感じのグループとか人もいれば、もう逆に例えば TGIF とかで結構際どい水着着てた子がめちゃめちゃなんか服みたいな、まあ一応水着なんだけど、まあ、TGIF で際どい水着を着てた子が、まあ、キンマーで、まあ、ちょっと保守的な水着を着てると、これは結構こうがっかり度としてはなんか普通にそういう服を着られるよりもがっかり度がでかくて、でかかったからなのか、やっぱそういう子には全然カメ子がいなかったりしたので、結構もう本当に人によって明暗が分かれるなみたいな。やっぱそのまあツイートでも言いましたけど、その事前にその1部から4部ある中でそのどの部に何を着るかっていう告知とかもすごくまあ、大事だなと思っていて、まあ、結構これね隠す人というか当日までお楽しみにっていう人もまあいるんですよ。まあ、それはまあその子の戦略というか、まあ、ドキドキさせたいのか分かんないけど、まあ、秘密にすることによって、まあ、1部から4部まで来てもらう、まあ、逆に言うとね出すと、あ、じゃあこの水着とこの水着だけ取れればいいやっていう人で客が来なくなっちゃうんじゃないかっていう懸念からそうやると思うんですけど、まあでもそれってね、よく台湾で大抵を出さないイベンターっているんですよ。タイムテーブルを出さないイベンター、まああれも要は事前に告知しちゃうとそのお目当てしか来ないからっていう理由で、あの非公開に、タイムテーブルを非公開にしたりするんですけど、そういうのって、まあ、めちゃめちゃイベンター都合というか、その主催者側都合で、全然ユーザーというか客のことは考えてないから、俺はすごく微妙だなって思うんですけど、まあ、その水着を隠す子も、まあ、いいんだけども、多分ですけど、まあ、カメコってやっぱり撮りたい絵があるわけですよ。ある程度ね。で、まあ、なんだかんだね、一部1万円しますから。4部行ったら、まあ、投資券とかだと3万6千とかだけど、まあ、4部行ったら4万円とかかかるわけで、まあ、別にお金持ちだったらいいんですけど、別にみんな、カメコはね、カメラにお金使えますから、あんまりね、そんなに余裕がない人も結構いるかなと思うんですけど、まあ、その中で、やっぱ、撮りたい絵を事前にイメージさせてくれる子の方に行くよなっていうのは、まあ、当たり前に思うというか、まあ、たくさん、しかも演者がたくさん出る中で、まあ、この子とこの子撮りたいと。で、まあ、その中で、まあ、もちろん知らない子もいるわけなんですけど、水着、あ、これ着るんだったらちょっと撮ってみたいなみたいなのあるかもしれないとか、まあ、そういうのを考えると、俺は出した方が、事前に告知した方が、結果人は集まりやすいんじゃないかみたいな。やっぱ、カメコもその一部50分くらいの時間の中で、 ある程度こう、しかも園内広いですから、あのちゃんとこうどういう風に撮るかみたいなのはなんとなくこう頭で組み立てるんですよ、事前に。だからやっぱり事前に告知してあげた方が親切かなとは思いますね、はい。まあそんな感じで、あとまあその昨日気になったのは、まあこれは別に今回には限ったことでないですけど、スタッフがあの演者さんに可愛いって声をかけてくださいってこうスピーカーで言うんですよね。なんか昔はあそこまで言ってなかったと思うんですけど、昨日やたらそれがうるさくて、可愛いってみんなで言いましょうみたいな、ずっと言ってて、まあそれはおそらく、まあ結構本当に、なんかカメコはパシャパシャパシャパシャ、なんかもうシャッター音しか聞こえないみたいな状況が結構微妙だなと思ったんでしょうね、多分。で、まあ、まあ、カメコというか撮影会自体も、まあ結構こうね、ノリのいいカメコがいると、わちゃわちゃ、結構騒がしい感じでやりますけど、まあやっぱりその、コロナ禍の、まあ、ライブシーンもそうですけど、やっぱみんな声出さなくなったっていうのが、その、まあ、ライブだけじゃなくて、やっぱ撮影会にも反映されてるのかみたいな。みんな、なんかあんまり、モデルに話しかけないというか、まあね、あんまり話しかけすぎても、まあ、なんか怒られたり、怒られるっていうか、まあ、他のね、カメコになんか、ちょっと白い目で見られるみたいなのあるかもしれないんですけど、あの本当にみんな声を出さなくてシャッター音が無言でパシパシパシパシパシって切られるみたいな状況がずっと続くんで、スタッフが必死になって可愛いって言いましょうって言ってたんだけど、まあまあわかるけどみたいな、わかるけど、まあでも別にどう撮ろうが勝手じゃねえかみたいな。まあね、女の子も乗せた方がもちろんよく撮れるんだけども、まあ古刹とは違ってね、なんかとりあえずサササッって撮ってぐるぐる回るみたいな人も結構いるから、別にそこまでその演者に対して思い入れもないみたいなパターンもあると思うので、まあ、なかなかそこら辺の運用って難しいんだなって思いましたっていう感じですかね。はい、じゃあ金マーの感想戦はこんな感じで終わりたいと思います。